刊深夜快速土曜版週刊空想歴史コントロール、1週間のご無沙汰でございました。歴史を自由自在にねじ曲げて楽しんでしまおうという番組、空想歴史コントロールのお時間でございます。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしてまいります。お相手は私榎木田新右衛門でございまして、そして一緒に番組を盛り上げてくださるのは FMC 九州西熊本 FMC サテライトスタジオに多分いるこの人です。
多分いました、橘ゆきえでございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橘ゆきえさんが考える番組のお題ということで、毎回、ね、相当な無茶ぶりをいただいておりますが、はい、今日はどんな無茶ぶりをしていただけるんでしょうか。
はい、無茶な話は鹿鳴館でございます。
あのあれですか、あの昔熊本の交通センターの地下にあったあのヤング定食が美味しかった中華料理屋さんですか。
あったね、ええ、ありましたね。
またはあの上通りの入り口のあの宝塚劇場の1階の矢倉寿司の隣にありましたね。
同じでしたっけ。
同じです、支店ですね。六名館じゃなくて六名春でしたけどね。
春ですね。はい、しまった、言ってしまった。
大変失礼しました。
知らないって言いたかった。
あ、そうですか。
はい。ね。存じ上げておりました。
あ、そうですか。はい、六名館がどうしたんですか。
はい。はい、あれって要は日本がこうヨーロッパとかにこうこんなに文明が発達してますよということのために、当時外務大臣が作ったわけじゃないですか、井上馨が。
はい。
だけど結果的にこうヨーロッパのサルマネだとか、恥ずかしいわと言われて、はい、井上馨は辞職して鹿鳴館も閉鎖されてしまったということで、
はいはい、
まあ、そう失敗だったんだよねっていうことで、もしですよ、
はい、
首相が外務大臣だったら日本をアピールするためにどんなことをしますっていうもしもでございます。
あ、要はただあれはですよ、うん、まあ、あの別に私井上馨の肩を持つつもりはないですけれど、
はい、
あの、
はい、
欧米の文化を取り入れるためにみんなちょっと欧米化っていうちょっと、あの、うん、ちょっと古いですね。
最近聞かなくなりましたね。
最近聞かないですけど欧米化しようという流れの中じゃないですか。だからまあ言ってみや、あのあれですよ、あのカルチャースクールみたいなもんでしょ、ある意味金持ちの
みんなこうほら、社交ダンスとかを踊ってる絵とかがあったじゃないですか。
まあ、そんな絵しかないですけどね、
いやあれはね、ヨーロッパの人たちは来て楽しかったのかとか、
実際どうなんですかね、あれ、そう、外国の人はどれぐらいいたんですかね。基本日本人ばっかりのようなイメージもあるんですけどね。
なるほどね、それ楽しいのかなとかですね、思うわけですよ。
例えばですよ、まあ、海外に行きましてね、アメリカでもヨーロッパでもどこでもいいんですけど、まあ、そこそこ人口の、ある大きな町に行きますと、まあ、日本食のレストランってのはどこにでも多分あるわけですよ。
そうですね、
で、まあ、日本人のコミュニティなんてのもあったりするわけですけれど、でそれがじゃあそのものすごい楽しいものなのかどうかっていう部分で考えた時にですよ、わざわざ海外に行ってそこでなんでラーメン屋に入んなきゃいけねえんだとかなんで海外行って寿司食わなきゃいけねえんだっていう考えもあるわけですよ。それをまたその逆な意味で考えてみればですよ、その欧米からやってきた人たちがですよ、日本までやってきて、さあなんか面白いもんねえかなと思って見ようと思ったら、なんかあの背の低い日本人が当時まだ背低いですからね、それがあのなんか似合わねえ洋服着てですよ、それでなんかこういまいちなんかあの様にならないあの社交ダンスなんか踊ってるわけじゃないですか、
ね、そうそうそうそう、
なんだこれっていうふうに思う人だっていたでしょうね、それはね。 ええ、うん、で片やそれそんなもん見るぐらいだったらなんか他のもんないですかとかって、ああいいもんあるんですよ、うんうん、あそこのね芝居小屋に来ますとね、日本でね歌舞伎っつもんがございましたね、
う
ん、ね、
あ
の
なるほど、
日本のあのトラディショナルなお芝居でございましてね、まあ、うんうん、あのお口に合うかどうか分かりませんがご覧になってみますか旦那みたいな感じであのお連れしまして、うん、でそれであの全くあのストーリーが分かりませんとかっていう話に当然なるわけで、うんうんうん、それはあの、はいはい、いやこれはあの、しばらくという、スーパーヒーローが出てくるものでございまして、うんうん、言ってみれば、うん、解決ゾロのような、い解決ゾロリではございません、解決ゾロのようなものがですね、この体がでっかいこういうあの、ね、あの着物でこうデフォルメしたそのスーパーヒーローしばらくが間もなく出てまいりますとかって、それで、うんうん、おーおーおーと思ってあの見てるうちにこう、ね、引き込まれていく人もいたかもしれないですよね。
うんうんうん、
だからもうちょっと日本は日本のものでこう自信を持ってあの、うん、あのさあどうだって言って見せた方が良かったんじゃないですか。で実際あの、ね、浮世絵だとかなんとかってみんな素晴らしいって言って、うんうん、もうあの、うんうん、あの金にあの、金に任せ てもう買うだけ買い占めてって言って向こうの今あっちの美術館だ、うんうん、博物館だで飾られてるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ね、だから結果そうなんですよ。だからあの、うん、まあ、その海外の文化を学ぼうつあの目的であるならば、うん、それはもう全然構わなかったと思うんですけれど、うんうん、それがあの外交の何かにつながったかって言ったらどうかねっていうことじゃないですか、ええ、
でそうっすね、ええ、
だからやっぱり向こうの人たちはやっぱり日本人の格好を見てキーに思ってたみたいですよ。あのそれはもう昭和 の、うん、あの初期って言いますかね、あの、うんうん、まあ、いわゆるあの戦前ですけど戦前までずっと続いてて、はい、例えば、うん、あのそこら辺の職人だとか商人なんかが着物を着てるわけですよね、うん、まだね、あのあおっさんが着物着てそれで草履履いて歩いてるわけじゃないですか、
うんうん、
なのに帽子はあのカンカン帽をかぶってたりするわけですよ。
ああ、
なだこうじとモダンカンカンみたいな帽子をかぶってるわけですよ。わかりにくいですかね。でやっぱ昔のそのほら大正期だとか江戸じゃない、まだあの、あのなんだ、あの、昭和の初期の東京の映像なんか見ると、浅草なんかの映像なんか見ると、そういうお父さんがあの、なんかちょび入り生やして丸眼鏡で、ね、着物着て、カンカン帽っていう、なんか、あの、一歩間違うと加藤茶かって言いたくなるようなお父さんがもうわんさか出てくるわけですよ。
はいはい。月亭課長みたいですね。
月亭課長ですね、どちらかというとね。
あ、はい、はい。
ボインはーっていうやつなんですけど
古い古いよね、私たち、
もうすぐこれが分かるというのがね、まあまああの月亭課長はいいんですけれど、当時はあのあれあのあの頃のあのちょびひげっていうのはおしゃれだったんですからね、あの、あのヒトラーなんかまさしくあれですよ、あれおしゃれなんですからあれ、あれただ変わり者ってことじゃないんですから、あの当時じゃもうあの間違いなくおしゃれだったんですよ、
皆さんオフィシャルヒゲ男爵ですね、
だからあれですよ、昭和30年代の時の種田守の写真見るとちょびひげ生やしてるんですよ、
おしゃれなんじゃないですか、何ですかその言い方、
ものすげえスケベ面して写ってる写真が山のようにありましてね、そのうちあの全部あのスキャンしてあのネット上にばらまいて恥ずかしめてやろうかと思うぐらいですけども、あのもうそれそんまあそんな話はどうでもよくてですね、だからその和洋折衷をちょっと変だなと思った人はいるみたいですよ。だからその鹿鳴館に集まってる貴婦人もですよ、その、うんうん、服はやっぱりドレスを着てるけれど、うんうん、髪の毛がねなんかこう、うん、あのいわゆる新日本髪みたいななんかあのふわっとしたあのちょっとあの、うんうん、窓際のトットちゃんみたいな、ね、古いですかねそっちもあの黒柳徹子の玉ねぎ頭みたいな感じのふわっとした頭があるじゃないですか、なんか大体どこの問題それはって、ね、だからやっぱ変なものってあるわけですよ、
うんうん、
逆に言うとやっぱりあの岩倉智美みたいに最後の最後まであの、うん、あの神主みたいな格好してる方がまだいいわけですけどね、
極端ですけどね、
まあ、最後の最後にはさすがにあの断髪して普通にあの様相に変わりますけどね、あの人もね、うん、昔のあれは何あの、500円札だったっけな、
100
円札か、
え
100円って
岩倉智美です け。
ああ、どうだったっけね、あの板垣大輔もいたからね。
あーあー、そうか、そうか、
板垣死ぬとも自由も死ぬよっていう、あの世の中に自由なんてものはないんだよっていうことをね、図らずも教えてくれた板垣大輔がですね、いるわけですけど、すいません、なんか今日は何だったんですかね。
まあ、トラディショナルはトラディショナルを用いましょうみたいな話ですかね。
まあ結局はそうっすよ。だから六名館の中で、あの、うん、外国人向けにあの寿司を食わせて、うどんだとかそばだとか食わせる、あのそういうあの屋台を中に入れてですね、おいで、うんうん、あの真ん中にあぐらを組んでですね、太鼓を乗っけてですね、はい、盆踊りをやるっていう、そういう風にした方が喜んだかもしれないですよ、これは。
ああ、なるほどね。
ということはもう別にあの鹿鳴館という館がいるんではなくて、あのそこら辺の広場でやれたということじゃないでしょうか。
まあ踊るだったらですなおさらですね。
多分その方があの外国人みんな喜んだんじゃないですかね。それで日本人はいい、ならいいねっていう、面白いねっていう風に、うんうん、もういち早くなったかもしれないとい う、分かりませんけれどね。
それはいや、なんかこう、はい、まあ、思い描くことができました。
だからあれですよ、あの成り上がりのあの、そのあのね、あの薩長のあの、うんうん、やつらがですよ、私が嫌い、はい、基本的に嫌いですから、あいつらは。あれがその西洋かぶれしやがってですよ、大体。
はい。
で、あのすぐにそれにこう、あの、あのまあまあ、あの飲み込まれていくわけですよ、バカがっていうね、そういうことをね、一言あの私からのご挨拶として申し上げておきたいという、うことでございます。
はい、ありがとうございます。
決して私あのあの復古調の人間ではないので、あの別に今更あのあのちょんまりを言いたいとは思いませんけれども、まあそういうことで、いかがだったでしょうか。ということで、
まあ、ありがとうございました。
なんか番組のスタイルがちょっと違う、今日違ってるような気がするんですけど、よくわからないですけど、
まあもしもでございました。
もしも、ということで、はい、まあ、寿司と盆踊りということで、
盆踊りで、まあ、夏の風物詩でしたね。
ということでございまして、はい、あ、そうか、この番組は明日は何の日はなかったですね。適当にスッと終わる番組でございました。
適当に
終わるということでございました。お相手は榎田新右衛門と
立花由紀恵でした。
それではまた来週。